専門用語並べられるとすごいと思ってしまって、うんうん、
その専門用語知ってる方は中身を知らないって方いますからね。
そうなんですね、知っておいた方がいい専門用語ってありますか？
最近では高断熱、室内の温度をある程度一定にしていく、メリットとしては、
はい、
エアコン1台か2台あれば家全部が冷えてるとか暖かくなる。ですからまあそれは当然省エネにも結びつきますから、
はい、
ランニングコストにも跳ね返ってきますから、
ま
あ、お得な部分ではあるんですよね。
やっぱりそうなんですね。
そうです。だからデメリットと考えると、
はい、
高断熱にしたいから窓を小さくするとか、そうすると大きい窓は作りたい、でも熱の逃げにくい窓を作りたいってことになると、
はい、
やっぱり窓の性能に左右されてくるので、
い
い性能の窓をつけていかなくてはいけない、あともう一つは換気が悪いですよね。24時間換気扇って聞いたことあるかも、
はい、
部屋には24時間換気扇をつけていつでも自然な空気を入れなさいというふうに義務化されてますから、これもセットなんですよね。だから隙間がたくさんある昔の古いお宅に住んでる方は、
はい、
そんなことしなくたってもう空気は入れ替わってるわけですよね。
そうですよね
まあそのメリットデメリットはありますけど、
はい、
まあ、寒いとかいろいろありますからね。
新しいものが全部いいわけじゃないんですね。
私たちは本当にそう思ってるんですよ。新しいものほどやはりこうよく考えて使っていかないとね、はい、実例が少ないってことですからね、新しいものは、はい、迷信は一時ほど言われなくなりましたけどね、ブームになりましたね、
はい、
地面と建物を切り離してね、
はい、
地面が揺れても家は揺れない、まあ、ただやっぱりコストがかなりかかる、まあ、そこまでしなくても耐震っていう部分を高めていくと、まあ、ある程度の地震にはもうそれでも十分、住宅レベルではちょっとあれかもしれませんけどね、もうちょっと大きな建物では今後もっともっと必要な作りかもしれませんね。耐震等級とかね、地震に対してどれくらい耐えられる家なのか数値化していくんですけど、もう一つあるのがね、最近住宅の長期有料制度っていうのがあってね、
はい、
耐震とか断熱とかあと維持管理、長期にわたって有料な住宅ということを進めていきましょうねって、これ国の政策としてあるわけですけど、ただそれもね、言葉で考えるとちょっと不安になられるかもしれませんけど、
はい、
長期有料住宅というのは国が定めた比較的新しい制度でもあって、
はい、
それを数字で証明してるってことなんですよね。より安心を求めたい方は、まあ、その制度を利用してそこだけに踊らされない方がいいかなっていうのは僕のまあ感想ですけどね。ただまあちょっと大事なのは安心かどうかを第三者が大丈夫だと認めたっていうこともまた一つ安心になるので、やっぱり僕はできれば熟練の大工さんと私たちみたいな建築士がタイアップしてね、コラボして家作りしていくのが大事だと思うんですよね、
はい、
で昔の良さも私たち分かってるので、
はい、
新しいエッセンスも加えながら腕を振るっていただいてね、いい家を作ってもらいたいのはもう間違いない。